ちょっと録音させなくていいですか。こういう意味ですかね。
先月19日、熊本県を通過した台風14号は県内に大きな被害をもたらしました。球磨川流域でも台風による大雨で水位が上昇し、行政機関は18日の時点で住民に対して避難指示を出しました。市房ダムは19日午前3時過ぎから5時過ぎまで緊急放流を行いました。台風接近前の15日深夜から17日夕方まで事前放流を行ったそうですが、2020年7月の豪雨を上回る降雨量により最終的にダムが満杯になるかを知れなかったとのことです。ダム下流の住民は今回の緊急放流に対して大きな不安感を覚え、知人に何度もダムは大丈夫なのかと聞いた人もいれば、この日かさえ思った人もいると聞いています。ダムは想定以上の降雨による洪水には洪水強縮効果を発揮できず、ダム自体を守るために緊急放流を行い下流を危険にさらしてしまうという問題が今回改めて明らかになりました。住民に安心安全をもたらさず、不安と恐怖、危険さをもたらしません。仮に川辺川ダムができれば2つのダムの同時緊急放流の危険性に下流の住民は襲われてしまいます。大雨が降り大きな洪水が来るたびに住民は緊急放流に備えて避難を余儀なくされるということは、そのダムによる治水が根本的に間違っていることを指摘しています。一つはダムによって下流域の安全を確保できたなどと述べていますが、何を根拠にしているのでしょうか。私たちはこのような一家ダムに頼る治水のみに固執し、必要な河川改修を行ってきた一つに抗議し、深く聞こうもさんが。ということで、3点のメッセージ等がございます。1、ダムに濁らない河川整備を実施すること。2、ダムによって下流域の安全を確保できたなどという前に、一致したダムがなかった場合の水位や、流量などをシミュレーションすること。その上で、今回の実績データと比較して、効果があれば初めてダムの効果があったという。ダムがない場合のシミュレーションでなければ、実績データと比較しようがなく、悲惨な効果があったとは言えない。3、一緒ダム下流にライブカメラを設置し、放流の状況をリアルタイムに、住民に知らせ、避難行動の判断、ライブにすることができるようにすること。以上です。で、今回は、2枚目。賛同団体として、それまで5団体を賛同していたんですけど、3番目のですね、ダムによらない市長、給付等を求める人です、熊野会。そちらの方ですね、新たに賛同団体に加わってますので、ちょっと聞いたら
とは違って、団体が一つ増えたっていうのを使っていいんですね。はい。
で、ちょっとこの文書文書に関してちょっとやりとりの前にですね、ちょっと4点ほど今回の、実行団の文書文書にちょっと質問がありますので、ちょっとその方をですね、お答えいただければと思いますので、ちょっとよろしくお願いします。で、まずですね、その実行団のですね、流入量をどこでどのように計測しているのかということなんですけど、ちょっとお答えいただけないでしょうか。
イキストダムの流入量は、はい、基本的に入ってくる量って測ることができないものですから、
はい、
測れるのはダムの上流に付けている貯水、それ貯水、ダムの高さですね、貯水ですね、はい、と放流量、
はい、
放流する量は分かりますので、はい、要はその放流量からそのどれぐらい放ってその時の時間でどれだけ水がこう上がった下がった下がったかで計算をやってダムの流入量を決めていくということになります。
はい、 じゃあ次の質問です、はい、ダム、あ、4つの質問があります。2番目は、ダム上流部での降雨量及びその時間適正化の予測はどのように行っていますか。
あの、降雨量は各地点のダム地点の上流にあの雨量計がありますので、
はい、
あのそれで、確認をしています
。はい、はい、はい。一茶ダムの場合、どこにありますか。
ですね、一茶ダムの管理所にもありますし、その上流の湯山とかですね、ちょっと待ってくださいね。基本的には、あの、上流に来たの熊川と湯山川分かれていきますけど、はい、まあ、湯山の方にもありますし、熊川の方にもあります。ちょっとあの、観測所のですね、ちょっと基点はですね、いいですか、はい、それとはい、上流にもいくつかございますので、はい、そこの観測所、多分それはあの気象台のでも多分見れると思いますので、まあ、そこからあの量とかは確認をしているということ
です。あと、その時間的計算の予測ですね、降雨量の予測というのはどうやって書いて
あるんですか。まあ、やっぱりちょっと予測っていうのは、あのなかなかこうはっきり分かりにくいところありますけども、やっぱりその気象台が出してる、その、あの、天気図とか、
はい、
まあ、そういったところを見ながら予想をやっている
わけですね。
はい、はい。
じゃあ次3点目ですけども、その、降雨量の予測からですね、流入量を予測していますと。どのように予測、まあ、されてるんだったらどのように流入量を予測、降雨量は関係ないですか、流入量を。さっきおっしゃったように。
水質
の
変化
とその放流量だけ
ですかね。そうです、計測してるのはですね、計測しているのは放流量と、
はい、
さっき言った貯水なんですけども、まあ、その入ってくる予測っていうのは、あの、
ね、
あ、予測はさっき言ったように、だいたい雨量から、
はい、
まあ、上流域でこれぐらい降ったら、まあ、これぐらいその、まあ、すいません、想定なので、
はい、
当然当たることもあれば外れることもありますけども、まあ、そういったあの上流域でこれだけ、あの、まあ、気象台からも今後これだけ降るっていうことを想定してですね、であとその時のそのダムの当然空き容量によってもちょっと違いますけども、どれだけこう空き容量があって、まあ、そういったところからいろいろ予測してダムの操作をやってるということですね。
じゃあその雨量の予測と空き容量から流入量を予測して、
あ、流入量は空き容量はすみません、あの予測にはちょっと関係ないですけども、あと空き容量はもうそのやっぱり雨量ですよ、雨量から、まあ、これぐらい降ったら、まあ、これぐらい入ってくるだろうという予測をやってる。
じゃあ、
ちょっと
平均値
ですね。なんか
そういう、調味台で別にすみません、あるわけではないですけども、まあそうですね、まあ、経験値といいますか、まあ、モデルといいますか、すみません、ちょっと細かい中のですね、
まあ、この間、入ったときはそのぐらい増えた、
入ってくるとか、
そういうものだろうというような、
はい、そうそうですね、
経験値ですね。
はい、経験値なのか、まあ、モデルなのか、まあ、そういったところですね。
はい、最後ですね。今後流量とダム下流各所の水位はどのように予測されていますか。
放流量と
ダム下流各所の水位の予測ですね。今後これぐらい放流量とか、あるいは下流の水位はこれぐらいになるだろうか。
放流量は先ほど言ったその大体流入量が決まってくると、それに対しての放流量というのが決まってきますので、まあ、それに対して、放流量を、まあ、これぐらいっていうか、
さっきは放流量と水のあれで流入量を予測、
あ、これは実測です。
実測
ですね。実測を逆算して流入量の実測をするんですけど、今度予測というか操作的なものになりますけど、それはあの実際はやっぱり入ってくるその、流入量に対してその計算はちょっと逆ですけども、まあ、こんだけ入ってきたんで、じゃあ仮にこれだけ流そうっていう話になりますんで、まあ、そういったこう総合的にちょっと絡み合うところがあるんですけども、その、放流量のまあ今後の予測といいますか、基本的にはその、さっき言ったようにこう流入量がどれだけこう入ってきて、まあ、それに応じて、じゃあ放流量を今後どれだけするのか、まあ、当然あの、下流河川については、その今の実況というか、その時の実況は分かりますよね。実況の水位から、まあこれだけ、まあ、放流していくと、まあ、これだけ上げるのかっていうところをですね、加味しながらやってます。実際の水位ですね。そうです、そうです。
これぐらい放流すればそれぐらい。
はい、
そういった要素。
はい、
あのダムの隅でしょ。
カリカセン、はい、カリカセンを見ながらですね、はい、まあ、ただ、はっきりするの
を、例えば、指定点の計測位置だったら、右は何ミリぐらい上がるか、
ただですね、そこはですね、はっきり分かるところではなくて、例えば、直下流のたぶん、さらぎとかだと、その視線からのあんまり流量ってないものですから、ダムからの放流に対して、やっぱりその河川の水位って、少し影響が大きいかと思います。ただスペースになってくると、じゃあ、イキスタダムの放流量をこれだけ大きくして、したときに、じゃあ、下の豊洲の水位がどれだけ上がるかというのは、他の支線からの流れ込みもありますし、あの川辺が、まあ、当然ご承知の通り、流域が大きいものですから、まあ、そっちの流れ込みとか、当然、その時の雨の降り方もありますので、そこはですね、一概にはっきり、これだけ放流したんで、豊洲地点でこれだけの水位が上がると。いう細かい予測は難しい、
はい
はい、っていうところが現状です、
はいはい、
ちょっと、この水準放流関連でちょっと私
に聞いて、もう質問は以上でござい
ます。水準放流についての質問ちょっと聞いたし、
どうぞ、はい、
私、サラミウマチの久保田と申します、はい、で、この新聞報道によってもですね、このダムの効果で厳しい水準っていうのがあるんですけど、ちょっとお尋ねしたいのが、17日まで事前放流を行ってますよね、事前放流、
はいはい、
ただし私はその当日は深夜まで起きてたんですけど、サイレンがですね、もう何回じゃなくなったわけです。3回とか4回とか、
ただ事前放流の時じゃなくても緊急放流の時、
緊急放流は夜中でしょ。
夜中、はいはい、
だけど私が起きてた10時とか11時12時頃に
18、緊急放流がですね19日にやったので、今の話ですると18日の夜中に起きてたってことですかね。
あ、そうなん
ですかね。
だからそれ予備放事前放流じゃなくて予備放流もしてるんじゃないんです。その間予備放流のことは全然書いてないけど、だから事前放流をしましたと。じゃあ緊急放流の間ずっとダムは放流してなかったのかというと、そうではないですか。
ずっと当然下流の灌漑用水とかには水は供給していきますので、
いや灌漑用水の量だけですか、はい、前回の、7.4 水害の時は予備放流を前の日に6時間7時間を渡ってずっとやってたんですよね、
はいはい、
でこれじゃ危ないということで一旦やめて、その後緊急放流するかどうかってやったんだけど、緊急放流を思いとどまったというのがありますよね。で今回はこの事前放流は分かってるんだけど、予備放流はしなかったんです。
ちょっとすみません、細かくお話しさせていただいてもいいですか。ちょっと細かい話になりますけど、はい、おっしゃる通り令和2年の時はですね、イキスタダムって事前の放流ってちょっと細かく分けるとですね、事前の放流っていうのはその予備放流、今された予備放流と事前の放流ってあるんですよね、で予備放流っていうのはもともとイキスタダムの水位って貯水って平時から季節によって違うんですよ。ちょっと高かったり低かったりするのは、これって要は台風、梅雨とか台風に備えて開けとく時期もありますし、一方で下流の灌漑に水を供給とかしますので、それで水を蓄えているとこともありますので、時期が正直違います。
はい、
で、予備放流というのはですね、比較的貯水がまだ高い。ちょっと数値的にすみません、言って分かるか分かりませんけど、通常ですね、数字ちょっと分かりにくいですね。
いや、ちょっと、そう話はいいんですけど。
その話をさせていただけなければ、ちょっと、事前放流をなぜしてなかったのかっていう、お話は、予備放流してなかったかっていうのは、できませんけど。
だから、予備放流をしてたのか、してなかったのか
も。予備放流をもうする段階ではなかったんです。予備放流をもう、下回って、水位が上がったので、そこを説明しないと、予備放流をしてたのか、しなかったかっていう、ご説明はできません。
いや、だから、現実に、私たちが知りたいのは、
はい、
緊急放流の前に、
はい、
だから緊急放流の前はみんなでずっとその水をストップしてもらってるとみんな思うんです
よ。はいはいはいはい。
ね、そうでしょ。だからダムがあったから、その、停電効果があったとなるんだけど、前日の緊急放流の数時間前まで、もし予備放流を続けていたとしたらですよ、前回の予備放流は、前日に650ぐらい流されてるでしょ。緊急放流と100ぐらいしか違わないわけじゃないですか。
ですね、100、ちょっと数字はその感じ、
なんだけど、それだけやってると水位はかなり予備放流によって水位も上がっているわけですよね。だからそれによって 入ってきたのと差があったら、そしてあの経済効果がいかにも高いようだけども、
すみません、そうですね、そこを説明したいので、その予備放流の説明をしないと理解できないので説明させていただきたいんですけど、予備放流ってあのその貯水が高い時に水位を下げていくのが予備放流なんです。
でしょ、
はい、でただですね、もうその時にはもうよ、一下ダムの今回の容量水、あの水というのは、もうさらに、あの令和2年の予備放流をした時より、はるかに下の位置にいたんです。もう、ですね、280、5メーター、6メーターぐらい下の位置にもう水があったんです。でも予備放流自体と言われれば、もう基本的にそれは全然令和2年7月豪雨よりも空き容量を確保してて、水位がずっと下に下がってたので、うん、まあ事前放流をもうしたかしてないかと言われれば、もう令和2年の時よりもうだいぶ容量を上げちゃった。
で、
予備放流です、それ。予備放流をする前からです。
予備放流ってのは、で、あの、貯水がいっぱいになってしまうので、
あ、概念的にはですね、予備放流も事前放流も概念は同じです。事前に水を下げて、です、はい。あとは、どこの容量、すみません、ちょっとそれがちょっと難しい話というか。
いや、ずるいんじゃないんですか。
いや、ずるくない。
シミュレーションしてるの、予備放流、翌日の夜中、最前3回も4回も鳴らしたときに、放流量はどれぐらいだったんですかって、それぐらいのデータを持たずに、一緒にダムがあったから、30センチ、90センチ、水位下げられたなんていう報道は、私たちとしては納得できないんで、当たり前じゃないんです。
あの、すみません、ちょっと今、予備放流の話からちょっとまだずれた感じになりますけど、うんうん、すみません、ちょっと先にもちょっと予備放流にもう一回戻らせてもらうと、うん、日本も令和2年度、やっぱり比較されますんで、うんうん、今おっしゃられた皆さん、令和2年度どうだったかなっていう話、うん、あのされますんで、うん、まあ、令和2年の時と比べるとですね、うん、もう予備放流をもうするより、もう水が下の方にあったので、うん、基本的にもう予備放流をもうするような状態ではなかった。するような状態という言い方ですと、ちょっと。
いや、わかりますよ。おっしゃるのはね、
はい、
事前放流で、はい、かなり開けてたんですよね。
はい、
前回違反を受けたから。
あ、すみません。開けてたというか、
うん、
あの、
はい、水を下げてたという
か、あ、それは令和2年の時。
いやいや、
今回
令和2年の時に、
はいはい、
もっと早く、
はい、
事前放流してればよかったと言われたから、今回は早くから、
あ、開けて
事前放流されたわけでしょ、
はい。
だから、17日の時点でかなり水は下がってたんですよね。ところが、
はい、
ダムの中ですよ、
はいはい、
水の中
は、ね、はい、
ところが思ったよりも前回の 7.4 水害よりも今回の降雨量が多くって、じゃ当然ですね、ダムの中の水はものすごく高くなってたはずでしょ。であなた事前放流したかしたいか分からないけど、
私は分かります、事前放流はやってます。
いや、予備放流ですよ。
予備放流じゃなくてやるところではないっていう話なんです。
いやいや、だったら夜中3回も4回も放流のサイレンが鳴ったのは何ですかって言って
ます。夜中鳴らしていただいたのは、あの予備放流、あの緊急放流ですね。
いや、それじゃないですよ。緊急放流は夜中の3時という
んです
よ。前日の10時、11時、12時ぐらいです。これ全部あなた出さずにそんなこと言ったらいかんです
よ。いやいや、それがあの予告のサイレンです。
予告のサイレン、
はいはい。
じゃあその間、放流は全然してなかったんですか。
いや、放流はやってます。普通の洪水調節としての放流をやってますんで。
それはどれぐらい出されてたんですか。
すいません、それはちょっと今データがあれなので、あ、それでもすぐ分かりますので、
はい、それはちょっと後で教えてください。
後で、はい、それはまたなんか回請求とか出していただければ、その時の
回請求出さなくても、はい、お宅の人が自分たちのデータこれだけだって言ってるのに、前日の夜どれぐらいの放流をしてたかっていうのは、
あ、すいません、その他の新聞に載ってあるやつもですね、うん、県のホームページにもアップしてますんで、それでご覧になられてます。
それは見てないですけど、
はい、
洪水調節機能の通常の考えで調節した分ぐらいしか出してないような言い方だったら、実態が分からないです
か。すみません、そのちょっと考えで出してないような言い方というのがすごいよく分からないですけど。
いや、そういうこと じゃない
ですか。その事前放流する前に水を出してたんですかって話をされてたから、
あの、事前放流じゃない、
いや、考えの段階とかしても事前に出してましたっていう話をさせてい
ただいて、私が言ってるのは、
はい、
現実の夜、
はい、
一体どれだけの放流をしていたんですかってことを聞いてるんです。そのデータを教えてくださいってことです。分かります、
はい、
だからね、緊急放流までために溜め込んで緊急放流をしたのか、それともその前にもずーっと流しながら、なおかつ緊急放流しざるを得なかったのか、そこの状況を教えてください。はい、
はい。
ともう一つですね、1時間後に遅らされたからこれで済んだんだけどっていう表現がありますよね。そうするとこれ1時間前にやってたらどうだったのかというシミュレーションも当然されてると思うんですよ。それともう一つ、光量がですね、上の方でやんだからこれで済んだんだけど、その後上流に同じ量が降り続けた時の緊急放流をしたとした時に下流域にはどのような影響があるのか、今まで県に何回もですね、緊急放流時のシミュレーション出してくれって言うけど一切出されてないんですよ。でもこんだけ経年降雨ができるっていうことは想定すれば全部出るってことでしょ。だからそれについてもぜひですね、情報を出してほしいと思います。
まあ、そこはちょっと今、情報、まあ、そういった話があったということ
で。今、
すみません、そこまでちょっと分かります。はい。
はい、ごめんなさい、長くなります。はい、
じゃあ、まあ、皆さん、じゃあ、ちょっと、まず、さっき、
緊急放流は、夜中の2時から5時まで、あ、3時
から5時ぐらい
ですかね。
はい、はい、はい。
夜中ですよね、みんな寝てる状態で、わからない状態で、ほら、2時間も流してるわけですよ。で、私は、やっちろなんですけど、
はい、
全然、その、緊急降りたの全然知らなくて、しかも2時間も寝てる間に2時間も流して、その間に、下流の方が、熊の、ほら、熊の2年前のですね、熊地区のように、降水量っていうか、降水帯、は発生してないような状態だから、本当もうどうなるの。たまたま下流は雨が降ってなかったから、下がったから、まあ2時間も長くなって放流してね、大丈夫だったんですよ。
もう一ついいですか。もう一つ今度はですね、その養蜂地区のところに。の2番目にそのダムがなかった場合のシミュレーションも言ってますよね。でこの場合にですね、結局、この経年効果を出す場合にここに書いてあるんですけど、まずこれをダムがなかったら今回は、継続降水を超えてただろう、降水が起こってただろうという書き方してあるんですよね。違うんですかね。
あ、
そうです。ごめんなさい、
すみません、
はい、だけど、その、もし、ダムがなかったら、堤防の降水を超えてたんじゃないかっていう表現になってるんですね。これはどっちですか。
ダムがなかったと、下流の堤防の水位を超えてたってことですか。
はい、氾濫してたっていうふうな捉え方ですか。
ああ、堤防降水ですね、はいはい。うんうん、ダムがなければ、当然、溜めてる分が、もともとその緊急放流を今回行いましたけど、それまでにもダムって水を、洪水調節をやって、水を溜めてますし、洪水調節した後も、確かに洪水調節が始まりましてですね、下流に放流する量って、やっぱり徐々にこう、それはもう皆さんご承知かと思いますけど、徐々にこう増えていっていきますので、下流の水位っていうのは、やっぱり上昇していきます。ただ、ダムがなかった場合は、もともとこう溜まってた水の量は、そのまま全部、もう早い段階からもう流れ、そのまま雨が降ったそのまま流れていきますので、その時には、まあ、効果としてその計画降水ハイウォーターを、まあ、超えていただろうと。
その根拠は、データ的な根拠は
数量のですかね。
はいはい、
ですね、すみません、ちょっと細かく言えば、今回検証させていただいたのが、これ国と県で合同で検証させていただいてます。で、当然下流河川の水位のこう上昇の話っていうのは、やっぱり管理しているその国のデータを基づいてやってますし、ただ一方で上流の市房ダムの放流とか、そういったデータは県で持ってますので、県で合わせてこうやらせていただいたというところになります。で、すみません、細かいちょっと根拠という話になるとですね、ちょっとそういったその細かい計算というのは、ちょっと国の方でもちょっとやらせていただいてますので、そういったこう資料の、もし、こういったやつが欲しいとか、根拠が欲しいと言えば、ちょっとすみません、我々からちょっとご提供するんじゃなくて、ちょっとどちらかというと国からという話になってきますので、まあ、そういったことです、はい。
今、一番分かりにくいのはね、
はい、
放流した場合で、まあ、道路あった、それから緊急放流して、こういう結果になったから、これで書いてあるようにね、何メートルの、 あの水位効果があったなんておっしゃるならね、本当にじゃあダムがなかった場合、今回の雨量の経緯からしたら川の状況はどういうものだったかっていうシミュレーションは簡単にできるでしょう。けど我々はね、ダムの効果とかダム の、 あの危険度とかそういうことはいろいろ聞いても、ダムがなかった場合の川の状況のそのシミュレーションっていうのは聞いたことがないんですよ。でそれをね、私は一番聞きたいんです。
そこはですね、ちょっと逆に言うと今回あの2つ目の要望事項で、うん、今おっしゃられるようにダムが、我々すみません、確かに出させていただいているのは、うん、まあ、ダムの効果とか、うん、まあ、すみません、ちょっと先ほど話あったように、ちょっと1時間ずらしたらどうだったかっていうのを今回出させていただいて、あとその、今言われているその、ダムがなかった場合の、ちょっとシミュレーションというのが、うん、ちょっとそういうのはどういったことのイメージをちょっと持たれてて、
いやいや、どういった方向にあるんですね。自然の川の状況のままだったらどうだったんだということです。
自然の川のままの状況で、うん、今回の雨を迎えたらどうだったかという意味でいいですか。
水と重量はどうだったのか、
うん、という意味ですね。
降り始めからあの台風が去っていった後までですね、川の水位、重量はどうなったのか、それがないとダムの効果なんて、
重量がよく分からんわけで、
ただ今おっしゃられているのは効果は分かりました。効果はここ今出てるけど、効果ではなくて、その今がダムが、基本的にこの効果というのもダムがなかったら、まあ一人一点としても今回からき一点しか出せませんけど、あのダムがなかったら、あのさっき言ったようにあのハイウォーターをまあ超えていただろうっていう、我々はそのダムがなかった時のシミュレーションなんですけど、それではなくて、あのどういったこと
ですか。ダムがなかった場合、あの川の流量上というのは、どの川にもあるじゃないか、
はいはい、
それでダムがここにあるからこうでこんな流れになりますと、そのダムがなかった場合の流れの予想図
を、あ、そうだっけ、今出しているのが、はい、それを一つ、さらぎつけるんですけど、ダムがなかった時は、うん、一つあのホームページアップしている中でも、うん、このぐらいの水位でしたってあるんですけど、うん、その地点ではなくて、
う
ん、全体的に、
まあ、その中でピックアップしてもいいです
か。あ、例えばそのさらぎつけるとかだけじゃなくて、
例えば熊、
渡りとか、その水位観測所があるところとか、
城の坂本、あの辺りが一体どういう状況にな
るのかと、ちょっと意味は分かりました、はい、
そのちょっと、まあ、言ってみればね、
はい、
ダムがあった場合、どうのこうのと言われるとね、やっぱり比較するときは A と B を比較するわけですよ。で、A のダムの方はあるんだけど、B の方の、ね、ダムがなかった場合のやつ
は
何もないんだから。
それは今、
住民としては比較しようがないわけですよ。
あの全体的にその球磨川の、うん、まあ、ちょっと言うのか、石下ダムから下流の全体的なその八代まで、そこの一連、まあ、今おっしゃられたように、ちょっと、
う
ん、本当にあのポイントというのはあんまり多分ないもんですけど、各、
ええ、
水系ごとの、
はい、
そこのポイントが、ダムがなかったときに、はい、水がじゃあ、どうだったのかっていうのを、今回出してほしいというのが、うん、すいません、この2番目ということで、分かりました、理解しましたので。
事実的に可能ですよね。
可能だと思いますけど、すみません、あのさっき言ったように、この水データ持っているのが、すみません、国になりますので、それはすみません、ちょっと国にも今回のお話があったことは、当然ちょっと伝えさせていただきました。
支流の方のデータというのはどこが持っているんですか。
支流というのは、自然。
例えば、自然です。はい、例えば、山田川とか、峰川とか、
山田川とかですね、
ああいうね、
はい、
あの支流の方の、
はい、
水雨量、それから流量データっていうのは県が持ってるはずでしょ。
雨量はですね、あれ、それ雨量は気象台になります、はいはいはい、
だから、じゃあ流量については
流量とか、まあ、
県が持ってますよね。
水ですね、
ええ、
水が持ってます。
だからそういうものも加味しながらそのシミュレーションっていうのはされるのが当然でしょ。まあ、シミュレーションする場合はいくつかのパターンを考えないかと思うんですよ。例えばそのおととしあった74水害の時のように支流の方が主の水害の原点であって、支流の方が主の、要するに主じゃないような状況であったような場合と、本当に本流の方が増えて支流はそれのバックウォーターで溢れたというような場合と、いろいろな場合がありますから、その辺いくつかのシミュレーションの方法というのは私たちはどういうふうに考えていいのか分かりませんから、よろしくお願いしたいんです。
それはあれですね。それはあれですね。今回例えばダムがなかったときに、当然水位が変わってると思います。まあ多分上だったりしたら、その時の影響で、こう視線がどうだったかっていうところのシミュレーションまでっていうことですかね。
それのある意味では時間軸もそれには加えられますか。
あ、すみません、ちょっとすみません、私にもパッと答えられないですけど、
あのね、暖気の状態の時にはどういう流れ方っていうのが必要じゃないですか。でないとね、これは私の勘です
よ。はいはい。
ね、あのダムがなくて、ね、放流さえなかったらね、例えばその球川がとか川坂が溢れたとしてもね、みんなのんびりと逃げられると思うんですよ、魚取りしながら。けど今のような状況でどっかに溜めたやつを放流をするっていう前提条件の川っていうのは、いつ増えて、いつ逃げていいのかわからないような津波みたいな水が流れてくるってみんな言うんですよ。でそういうことから考えた場合にね、ダムの洪水っていうのはいろいろと考えられるものですから、それで調べてみたら、そういうダムがない場合のシミュレーションっていうのは、私たち全然聞いた記憶がなかったと思うんですが、このような、本当のようなことを申し上げた。
シミュレーションのこういったのがっていう、ちょっと言われてる意見は、すみません、分かりましたけど、ちょっとその今のことは分からなかったのが、ダムがなかったら、雨が降ったときに、要はゆっくり逃げられるという言われた、そこがちょっと私、分からないんですけど、
かつてダムがなかった頃の熊谷っていうのはそうですもん。みんな水が増えてきたら、みんなで魚取りをしながら、膝まで水が来たから、そろそろ逃げようかっていうのに逃げてたんです。そういう状況が崩れたことはなかったと、熊谷の人たち言いますからね。
まあ、すみません、私はそこのすみません、熊川で、ちょっとそんな逃げたことすみません、ないので、ちょっとそこはすみません、わからないので、聞かせていただいたんですけど。
僕は聞いたことだから言
ってます。住民がそういうふうにおっしゃってます。
まあ、ただ昔はやっぱり明らかに違うのは、まあ、確かにそういった経験もあるでしょうけれども、うん、その今気候変動ということで雨の降り方は大きく、
雨の量は確かに変わ
ります、降り方はちょっと違いますので、うん、まあ、これちょっと言い方はおかしいですけど、まあ、熊川だけじゃなくて他の川でも急にこう上流で雨が降って、急に水が増水して亡くなられたっていう事例も結構聞きますので、うん、ちょっとそういうのちょっと頭にちょっとあったので、はい、なんでこうすいませんゆっくり逃げられるのかなっていうのがちょっとわからなかったので、ちょっとすいません、お聞きしたところではあります。
あのですね、いいですか。気候変動のことをおっしゃるならね、気候変動があるからこそダムがより危険になったんですよ。どっちこういう緊急放流が起きる事態が予測される。世界中での台風がハリケーンだという方もものすごいです。だから、ダムなんてもうあってもなくても、もうその被害の大きさっていうのは想定されるってことですね。で、もう一つ確かに言ってるのはですね、雨って、ここで30分バーッと降ったら、ちょっと止んで、でまた強く降るという、そういう変動がありますよね。そしてそれが自然の流れだと、降ったんだそのままの速度で行くわけだから、ちょっとあと 10分やんだら、その分流れが、ね、少なくなるとかっていうふうに、下流域の河川の広さと、降雨量と時間差によって、その流れはどの程度どうなのかっていうのが分かると思うんですよ。だからそれね、ずーっと降り続けた雨がずーっと流れ続けるっていう想定ではないので、その辺の河川の状況をちゃんとデータに基づいてシミュレーションしてほしいってことですよ。
だから
緊急放流の場合は、緊急放流の場合は止めていたものの、バーッと降ったものをちょっとやんだものをみんな溜め込んで、もう満杯だから出さざるを得ないということでバーッと出したわけですから、
すいません、
その差があるわけです。
そこのですね、考え方があったのと違います。止めていた分をバーッと出すんではなくて、もともと緊急放流する前も放流はやってます。それは当然洪水調節という調節をやって全然止めてたわけではないですよね。いや、流せるうちにやっぱり下流に流した方が、それ多分一緒だと思うんですけど、流せるうちに流して、ただやっぱりもう雨が強く降り出したら、その間入ってくる量と入ってくる量よりちょっと放流量少なくして
るんですね。そこ
はですね、ちょっとご理解していただかないと、なかなかですね、
いや、急激な水位の上昇っていうのはあなたたち自身も認めてるわけだから、 そんな流入ってきたものがあの一緒に流れるだけですからっていう、そんな
こと。ああ、一人だとダバーって流すっていう考え方が。
だって一人の上昇は認めてるんでしょ。
あの水が徐々に上昇していくっていうのは、はい、あります。はい。いきなり流入量にバッて上げて、そのまま黙ってな、今言葉を使っていただくと、
水が
せき
温泉
流
れてくるっていうのは、じゃあどういう現象ですか。
それってどこの量子が言われてるんです
か。この量子、
それは人吉
のも人吉よりも下流ですよ。
それだけ先ほど言ったように、多分いろんなその真珠放流だけではなくて、いろんな要因があると考えています
。雨の時でもないんですよ。
はい。
普通の天気の時にね、放流の再現が効いたら、しばらくしたら、水がダウンって流れてくるもんなっていうのは、ほとんど言いますよ、みんな。
あ、すいません。それは、じゃあ、人吉では雨も晴れてて、一房だけダムだけが放流している時の話です。それいつの話
ですか。
それいつの話。基本的には
こ
れ今ちょっとお話されてるので。
おっしゃるように言ったけどよ、放流量は768立方メートルでしょ、毎秒ですよ、ね、だから今までせき止めていた雨はこっから降った分が流れていた、全部せき止めた場合ですよ、ダムで、ね、ダムでせき止めた場合は、こっから
緊急放流の場合に止め
て、緊急放流の前にここを止めてた場合に、こっから流れてる雨っていうのは、ここに降った雨ですよね、ここで流れるんですね。ところが、ここでもう持ちこたえられなくなった。ごめんなさい、毎度768をここからパッと出しまして、だから水位が上がるんでしょ。
あ、違います。その前にもう放流してますんで、あの洪水調節の時からは少しずつ放流してるので、
予備放流もしたかどうかわから
ないです。洪水調節と多分予備放流を多分混同されてるので、
違い
ませんよ全然。だから先ほど言った768ですかね、うん、まあ700ぐらい、いきなり緊急放流になったんで、700どんだけでって放るわけじゃ、そんなに700しますね。あれですけど、緊急放流をやったんで、いきなり全部止めてました、放流を止めてました、700放流を、
まあ、そのになるとね、分からなく
て、はい、もうそこはいいです、はい、分かりました、
じゃあ、そうです、じゃあ、シミュレーションやってください、ね、
時間軸も含め
て、ね、時間軸です、
本当に危険なんだ、
じゃあ、そういうシミュレーションはできるんでしょ、
そこ
のデータと川の状況。山の状況
なったら考えない、まあ、今ちょっとお話伺ったので、ちょっと私が個人ちょっといつまで一個人で、
技術的に、
はい、
そちらの、
まあね、そこも含めて、はい、ちょっと今こういった要望が、
そうい
う方じゃないかと、まあ、そういった要望を伺ったというところで、まあ、どんなこうシミュレーションがちょっとできるかもしれない、
どこかの雨を例に取ったっていいですよ、今
言った今回の台風14号で の、はい、そのダメがなかった時の、はい、まあ、繰り返しになりますけど、はいはいはい、各例えばもうそういうさらぎだけじゃなくて、はいはいはい、もう流域のシミュレーションをやってほしいってことですね、
はいはい、
実は時間軸を入れてと、はいはい、ただのその効果だけではなくて、はいはい、
ひょっとしたら、それができれば、あなた方自身もダムは絶対いらんばいと思いながらにしてるんですよ。それでダムのね、不良さが出てくる
か
って。
いや、ちょっとこれ、できるかどうか、返事を聞きますんで、いくらいだったら返事してもらえますか。
あ、すみません、ちょっとそこも含めて、ちょっと今、お答えは。ちょっと。データはその国が持ってたりするので、はい、ちょっとすみません、そこの。
お答えいただきます。
あ、だけどそこも含めてちょっと今はお答えできます。
まあ、じゃあちょっと、
はい。
まあ、違う来たら、まあ、電話します。この状況を確認。で、あと3番目ですね、今、放水事故。ライブカメラ、これは設置してもらえますかね。
これは市房ダムの下流、はい、ゲートをこう、ゲートから放流してるんですね。
そういうのが見えるような。
これはまあホームページで今見れますんで、いつでも見れます。うん、はい、上流域のダムがあって、貯水する カメラと下流でそのゲートから放流してる、はい、まあ当然放流してないときは当然ゲート詰まってますけど、このカメラはあの県のホームページからでも見れますんで、はい、
リアルタイムです
。リアルタイムです。あ、それで5分10分はずれるかもしれませんよ、あのデータ飛ばしますんで、そ う, あのそういった意味ではあれですけど、基本リアルタイムで見れます。はい、
あ、ちょっとあのまず終わった
からです
ね、さっきおっしゃ
いまし
たね、前日の交流
です
ぐ
分
かるんです
けど、ちょっとお聞きしますね。まあ、ちょっと終わってからすみません、あのすみません、手元にちょっとあったり流
したり
するので、
はい、まあ今日の申し上げですけども、まあこういうふうにですね、まあ来年また台風が来たり大雨が来たり、まあ要は緊急放流をしていきたい、可能性はあるわけですよね。だからで、まあ、ここに書いてますけど、そのために住民は避難しないといけない。まあ、とにかくあのダムによる水の最大の欠陥だと思うんですけど、その辺は皆さんどう思われてますか。欠陥だと思ってますか。
あの今回あの例えば緊急放流っていうのは、先ほどおっしゃられたようにやっぱり気候変動があるので、あの今後は、まあ、すみません、正直その何回起こるか分かりません。頻度的に多くなるかは正直わかりません。今まで緊急放流ってあの石下ダムで60何年できたんですけど、今までやってきたのが3回で、今回は4回目ですね。ただ これが今おっしゃられたように、その来年あるかどうかっていうのはすみません、ちょっとわからないので、その
いや、そういうことを聞いてみて、いやいや、緊急放流によって下流の人たちは避難をせざるを得なくなるという、その問題ですよ。
あの基本的にはですね、緊急放流をする前にもう、今回もそうですけど、豊洲とか多良木とか下流の市町村では早い段階で避難指示も出てたんですね。で、我々その緊急放流をすることは、先ほど言ってるようにやっぱり徐々に水位がちょっと上がってくるもんですから、まあ、そういった意味ではもう地元の方にはあの、まあ、避難は早めにしていただきたいと。
だからダムがあるからこそこういう避難をしないといけなくな
って、その前にダムがなくても避難指示っていうのはもう出てますので、ダムがあるから避難をするとかしないとかではなくて、
避難指示はダムを前提としては上での避難指示ですよ。今あの市とか県から出してるのは、その代わりダムがあることはもう当然のこととしての推測じゃないですか。
そこはすいません、ちょっとあの、うん、よく分かりやすいというか、ちょっと理解できない。
あのですね、私たちサラリーマンたちが心配するのはですね、あの早く逃げなさいというのは当然出てたんですよ。だけど問題はね、緊急放流したら下流域がどうなるかというシミュレーションを県は一貫して出さないんですよ。これはもう17年前から言ってるんですよ。下田知事もそれはね、あ、緊急放流をしたって時に下流域がどうなるかのシミュレーション必要ですよねなんておっしゃってた時期もあったんですよ。で、それがあったら、まあ、今度緊急放流されたら大変なことになるから、もうちょっと逃げようってなるかもしれないけど、なんとなく雨は遠くしない、あの上の方では偉く知ってるそうだぐらいだと、みんな危機感が足りないのは確かにそうなんです。だから緊急放流したらどうなるっていうシミュレーションを、ね、まずこの例えばですよ、今回みたいに768だったらどうなるかっていうシミュレーションの一つですよね。それと住民道の1200、電車が1200とかって言われているので、1200が入ってそれを全部もう出さなくてはいない時のシミュレーションがどうなるのかですよね。そういう両方のシミュレーションを出していただくと、より住民には分かるわけです。それも出さない。
そのシミュレーションを出すというのは、例えば今おっしゃられたように、まあ、緊急放流か分かりませんけど、例えばタラギなりのタラギとおっしゃられたタラギでこれだけの浸水が想定されるとか、そういったやつがあれば、その住民、
うん、それはね、マップで出てるんですよ、
はい、
洪水マップでね、はい、そして私は県に前来たんですよ、伺ったんですよ、緊急放流して県にあってね、大量出した今770で緊急放流といえども全部出したわけじゃないんですと、770までで緊急放流を抑えるようにしてますという。でもそれ以上降ったらどうなりますかって申し上げたら、県の方がね、それ以上に出してとおっしゃったんですよ。2000なら2000も出してと。じゃあその時下流域はどうなりますかって言ったらね、 洪水のシミュレーションマップあるでしょ、それを見てくださいって、それぐらいの量で焦点を立ったんですよ。いや、それってすごく不思議ですよね。緊急放流がやった時にここまでこういう風になりましたっていうのをやっぱ教えてもらうと、ダムに対するみんなの意見がですね、もっと変わってくる
し、まあ、おっしゃられたのは浸水想定図とかですね、多分そっちの話だと思います。あれ、
だから緊急放流したらその緊急放流、うん、それと一緒です、うん、シミュレーションちゃんとしてくださいっていうの
に、今はもうあれはもうやっぱりもう想定している最大の、まあ、確率的にいけば1000年に1回ですかね、のやつをまあ公表して、あれにはその、まあ、ダムの緊急放流というかダムの操作のところまで踏まえたところで、こういったところの浸水が想定されますという形で出してありますので、ある意味あの緊急放流を踏まえたところでのマップなんですね。
緊急放流したらあそこまで掴んでしたって言ってしまっていいんですよね。
その一概に言ったんです、何でしょう、安倍首相によって違うんで、
だからデータを出してくださいって言ってるんで、こういう量の場合はここまで来ますよとか、こういう量の場合ね、ここまで来ますよとかっていうデータをきちんと出してほしいっていうことと、じゃあなかった場合にその量がどうなるのかっていう両方のデータを、
両方やっぱり。こちらおっしゃってる、確かにハザードマップはいろんなところで出てます、
そうですね、
いろんなところでよく書いてありますけど、はい、このハザードマップを作るときの前提条件が皆さん分かってないんです。どのくらいの 雨が降ってね、どのくらいの、まあ、放流されたときはこうなりますっていう、その最悪の状況ですなんていうと、1000年先の話が全部ってやっぱり心配なくなっていくんですよ。
それあれですかね、出しているマップがどれぐらいのこうシミュレーションで、うん、されたマップなのかがわからないということですよね。ちょっとですね、条件的には確かにほとんど見ないんですけど、うん、右の地図が横には一応階級はあるんですよね。多分あんま見られないと思います。
いや、今高いよね。はい、はい。
だいたいこう、書いてありますよね、何ミリの構想というのは。
安いですよ。
確かに見られてる。
前の日の私たちが優先放送になるじゃないですか。今は無優先じゃなくて無線ですけどね。緊急放流される予定です。皆さん、命を守る行動に出て、すぐに状況が考えられますから、逃げてくださいという放流をするんですね。でも皆さんのところにマップがあるでしょ。役場まで使ってますよ。緊急放流したら役場まで使うかもしれません。逃げてくださいって言うと全然使うでしょ。でも、ハザードマップは役場まで使うような浸水区でしょ。鉄道を越えて。
たらぎ
の場合ね。だけど、緊急放流しますから危ないですよ、逃げてくださいぐらいだったら、そんな実態がないじゃないですか。緊急放流っていうのは、そこまで来るんですよっていうことを、じゃあ皆さんに伝えてくださいって言うんです。そうするとダメなんか怖いねって余計になります。
そういうことですね。まだそういったちょっとご意見があったということは、はい、わかります。
はい。川上さん、何か問題ですか。はい。じゃあ、今のダムナシミュレーションについては、後日、ちょっとご連絡しますので、今日は、じゃあ、その方は、以上で終わりたいと思います。じゃあ、どうも
ありがとうございました。
ありがとうございました。
これ
前日の夜のサイレンがただの危険を晴らしたけどサイレンだったのか前の何分か聞いてください。